気にしては少し気温が低めだそうで、上着持ってかないと寒いとは思うんだけれども、あとマスクした方がいいかもしれないけれども、乾燥もしているしね。今湿度 40% ぐらいだもんな。花粉症の方はお気をつけて。今日の話はこちら、そうだ公園行こう。公園ですよ。行くのは公園です。はい、まずは公園のお話。皆まで言うな、ピンときた人は皆まで言うなよ。ラジオネーム菜の花さん、60歳主婦。近所に航空公園があります。おう、所沢かな。これからは桜が最高かな。連休には混むのかな。遊具はあまりありませんが、スケボーをしていたり自転車乗っていたり楽器を練習していたりと様々で、フリーマーケットや市民フェスティバルなど行事にあふれた公園です。あー、航空公園いいよね。あそこね、奥にね、野外ステージもあるんだよね。ね、昔初めて行った時にここでイベントやりたいっつってよく言ってました。私ロックフェスとかここでやりたい。広くて気持ちいいね、航空公園ね。いろんな公園がありますね。皆さんの近所にある公園には遊具ありますか？公園って遊具がなければいけないんでしょうか？公園について今日はいろいろ知っていただきたい。そもそも公園とはという話から、百科事典とか見てみますと、人々が快適な潤いのある緑の環境を享受できるための場所で、スポーツとかレクリエーション、いろんなそういうことを楽しめる場であり、災害突発時の避難の場であり、自然や緑の環境を保全する場であり、まあ、そういったさまざまな目的で国もしくは地方公共団体が公共的に造園し管理する園地、遊園地の園地で、自然風景地のことを、まあ、公園と言いましょうと。なので特別の施設を使用する場合の他は入園料というのは取らないこと、広く一般に開放されており誰でも自由に利用できるものである、まあ、べきですな、というようなことが紹介されております。公園について調べてみたところで、まあ、目的がそれぞれ今紹介した中でもそんな広々使っていいんだって感じだったでしょ。ちょっと整理してみると、例えば町の一角に草木を植えた、で噴水を設置したなど憩いの場として作ったもの、これも公園ね。次、町の一角に遊具を設置して主に子どもの遊び場として整備した場所、これも公園。次、都市または地域の中枢に、位置して住民全員の利用を対象として整備された緑地や広場、これも公園。日比谷公園とか代々木公園とかみたいな感じですね。次、動物や植物など自然に近い状態で見せるための場所、ほにゃらら動物公園とかなんちゃら森林公園みたいな。次、自然の景観や動植物、地形などを保護するために指定されたもの、国立公園とか国定公園とかいう。結構こうやって見ると本当はもっと細かく分かれるかもしれないですが、公園と一括りに言っても何のために作られた場所なのか、何を目的として作ろうとした場所なのかっていうことで、まあちょっとずつ違いがちゃんとしています、はい、はっきりしています。そもそも公園というのがいつどこから始まったのか、公の園と書きますよね。これイギリスから来たものの日本語訳です。英語でパブリックパークというのを翻訳した結果、公園という日本語の名前がついたんだそうです。イギリスでもともと全ての領地が王様のものだったということで、市民が勝手に自由に使う土地っていうのはなかったっていう時代があったわけですね。これがイギリス市民社会の成立とともに、全ての市民が良好な環境を楽しみ散歩などの運動を行う権利を認めます ってなりました。まあ勝ち取ったわけですね。パブリックパークというものを手に入れたっていう時代があったわけです。そこから日本にそれが入ってきて、江戸時代だったらしいですけど、翻訳されて公園となったと。日本に公園ができたのは明治時代、明治6年だそうです。太政官布告という、まあ簡単に言えばお国からの命令が出ました。旧社寺地、お寺とかさ、神社とかさ、そういった場所を公園にして提供しましょうよみんなにっていう、まあお触れが来たわけですね、国からね、上から。で、そこから明治20年までに全国に80ぐらいの公園がわーっとできてったそうです。15年ぐらいの間にってことですよね。東京でいう上野公園、浅草公園、芝公園、飛鳥山公園などがこの時に開設されているんだそうです。歴史が長いですね。で、その後昭和31年、都市公園法というものができました。ここで、園路、広場、花壇、砂場、植物園、動物園、野外ステージ、プール、陳列館、売店、駐車場などを備えた敷地というふうに定義されました。ハードル上がりました。公園になるためのハードルが一気に、あら、なんか大変いろいろある。で、この中で住区期間公園、わかります?住区、住む区間ね、住む区間の元の幹になる公園って書くんですけど、これが3種類ありまして、例えばいわゆる児童公園とかっていうのが外区、町の区画の公園、外区公園と呼ばれるもの、半径250メートルに住んでいる人たちが利用する、0.25 ヘクタールが標準となる公園、もうこの辺スルーしましょうかややこしいですかね。あともうちょっと広くなって、半径500メートルぐらいに住んでいる人たちが利用するための公園が近隣公園と呼ばれるもので、もっと広がって半径1キロとかになると、まあ、広さも4ヘクタールに増えるんですけど、これが地区公園と呼ばれるもので、なんとか中央公園とかいうのがこれに当てはまるんだそうです。で、これらは災害時に近隣住民の緊急避難の場になること、避難集合地としての役割を担うことというふうになっております。はい、なのでここまでで大体皆さんわかります？遊具を設置することって別に出てきてないですね。なのでこれ遊具がないからただの広場じゃないみたいなことは関係ないんです。遊具っていうのは多分さっき言った中で言うと、児童公園に入るもので、なおかつ子どもの遊び場として整備された、なので遊具も置いときましょうみたいな。で、その遊具っていうのが大体やっぱり公園を作るときに市町村の公園条例によって何種類か置いてくださいねっていうのがあるんだそうです。で、何種類かって言われても、じゃあどれ選ぶのよと。みんなだったら何を置きたいですか？もし自分がよ、自分が公園作るプロジェクトの中に携わって、遊具3つ置いていいって言うんだよね、最低3つ置けって言われたんだよね、何にするっていう話になったら、はい、一番最初皆さん何を選びますか？滑り台、ブランコ、ジャングルジム、あー、なるほどね、大体その辺みたいです。はい、やっぱ多いみたいですよ。砂場、ブランコ、滑り台、この辺が基本みたいに考えられるものなんだそうです。例えばね。で、こういった遊具を作ってらっしゃるメーカーさんに今回ちょっと取材というかいろいろ調べてみたりしたんですけど、例えば滑り台っていうのは、あの遊具って子どもたちに遊びを通して運動する場を提供するっていう目的が、まあ、大きく言うとあって、滑り台だと高いところから滑り降りる勇気、あと滑走時の姿勢を保つ、そういったことが自然と身につくといいなって言って作られているもの。ブランコはバランス感覚とか自分でそのスピードや高さを調整するでしょ、ああいうのが身につくといいんじゃないかなって言って作られているもの。鉄棒はその鉄棒を使って逆さまになる、ぶら下がってみたり回転したりすることで運動の基礎感覚が養えるんじゃないかなって言って作られたもの。あとジャングルジムだと登ったり降りたりくぐったり渡ったり、どう使おうかなっていうこととか、全身運動になるしね、でどういうコースで行こうかなとか自分でこう考える、思考することも増えるので、そういうのにいいんじゃないかなって言って作られているですって。まあ、この辺がみんなも多分思い浮かんだであろう遊具たちなんですけど、最近はスプリング遊具と呼ばれるもの、重心とバランスの関係を身につけることができるとか、なんかこう昔のさ、ホッピングみたいなのの、あの持つところがない版とかさ みたいのが置いてあったりしますね。グラグラするやつね。はい、遊具って皆さん大人になってから使ったりしてます？なかなかないかな。ね、お子さんがいらっしゃるお母さんお父さんだとね、一緒にパパも一緒に滑ってくれないと無理って言われたらしょうがないなって、お尻挟まんのになって思いながら滑り台にこう無理くり入るみたいなことがあったりするかもしれませんけど、一応ベースとして子供用に作られているものですから、遊具はね。なのでサイズも想定体重とかも全て子供サイズです。なので使っちゃいけませんとは、まあ、言われてないでしょうけど、そこら辺はよろしくお願いします。はい、考えていただいて、本当にスタックしないようにね、お父さん、あ、本当に挟まったみたいなことで壊さないでくださいよ。そこともね考えましょうね。ただし大人のための、まあ、遊具というか、これも遊具っていうのかな、健康遊具と呼ばれるものが最近増えてきているらしいです。見たことありますかね、健康遊具。はい、後ほどご紹介します。